はい、曲バトルでーす。
はい、はい、
はい。今回ちょっとアニツーカットで曲バトルだけでいきたいと思いますんで、
うん。
今回特別に、前回のライブ映像会で、ゲストに参加してもらったパンタンさんにも出ていただきますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今締め切りました。
はい。
じゃあまずご意見から読んでいきます。
はい。
はい。
今回は兄さんで。やっぱり、スリーピースバンドはかっこいい。特にベースが良かった。個人的におすすめライブは、コンプレックス復興ライブのオープニングで、Be My Baby に合わせて、両サイドから二人が入場し、中央でがっちり握手するライブと、今の清志郎の復活ライブのオープニングで、ガンで入院した今の清志郎が、闘病でヨボヨボになって、そこから元気に復活するまでの写真をスライドで見せて、最後に本人登場するライブが好きです。
うん、
ああ、なるほどね、うん。聞いてるだけでちょっと興奮しますよね。
うん、
本当はライブ映像といえば、兄さんのミサトちゃんや、コメコメクラブあたりが最高に良かったのですが、今回の三択ライブサウンドは、パンタンさんの高見沢さんに一票、
うん。
ギターが良い。サンボは時点で。っていうことですね。なるほどね。
嫌な予感がしたけど。
続いて、バンプのレイ、最高と。
ああ、いいですね。
はい。続いて、今回、リストアップされた三者の曲。個人的には全ていい選曲で悩みました。パンタンさんの高見沢俊彦。ウルトラセブンの歌、うん。アルフィーファンであり、高見沢ファンであるパンタンさん。自分の好きな領域でありつつ、しっかりとファン以外の人にも興味を引くポイントを意識されていて、曲バトルが何たるかを理解した上での選曲であることがわかります。高見沢さんの徹底的にウルトラセブンにこだわった演出。ユーモラスで楽しいポイントがファンでなくてもしっかり伝わってきます。P、
うん、
さんのビーズ荒くれ。こちらもビーズのパワーがしっかりと伝わってきます。
うん、
稲葉さんの、あでやかな最後のシャウトを、ここを聞いてほしいといったポイントに絞ったアピールには納得です。
うんうんうん、
兄さんのサンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。こちらも納得です。みんながよく知る曲でありながら、熱いライブの様子が伝わってきます。それを踏まえ、多角的に考えた結果、順位をつけるとするならば、
うん、
3位、ビーズ・アラクレ。2位、高見沢俊彦・ウルトラセブンの歌。1位、サンボマスター・世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、となります。まず、3位のピチさん。
はい。
私は30年以上ビーズファンをしているので、本来なら無条件でここに1票を投じるべきかもしれません。ただ、はい、稲葉さんのシャウト。
うん、
そこが、ビーズの売りであるのはもちろんなんですが、ビーズファンでない方に勧める曲としては、荒くれは少々物足りなかったように感じます。
ああ
例えば、
対戦ない
例えばビーズの中でリストアップするなら、ライブ終盤、ランに入る前の稲葉さんの伝説の MC が曲のイントロにぴったり合う格好さをフューチャーしたり、それこそ、ラブファントムで、伝説の演出となった稲葉さん30メートルの高さからのダイブ。そこをフューチャーしたり、シャウトがビーズ稲葉さんの真骨頂であるのは周知の事実なので、ファンが知らなさそうな部分をピックアップするのが、ファンが知らなさそうな部分をピックアップするのがいいと思いました。
はい。
過去もちろん荒くれはかっこいいんですけどね。
はい、そうですね。
ニーパンダさん。はい。ニーパンタンさん、
はい。
正直、高見沢さんがこういうユーモラスなことをライブでしていたとは思いませんでした、
うん。
観客を笑わせつつ、ステージのデザインも楽しめる。まさにライブ、まさにライブ動画として楽しめるポイントで、ファン以外にも、気になる部分をチョイスされていると思いました。
うん、
ゲスト枠はプレゼンできない分、ハンデとして、ひいき目に見ようと思いました。
ありがとうございます。
1位、兄さん。ここ最近プレゼンのクオリティが本来の兄さんのものでないと感じましたが、今回はいろいろと腑に落ちました。 元はニコ生の動画である部分が反則であるということを自らおっしゃられており、そこに流れるニコ生コメントの嵐が効果的に心をつかみます。しかし、ルールとしては YouTube に上がっている動画なので、違反ではなく、レギュレーションの隙間をついたうまい作戦だったように思います。あとサンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜは、ファンでなくてもその曲は好きという人も多い気がします、
うんうんうん。
そこに着目するのがまずスマートですし、オーディエンスのノリ、プレゼンでここに着目させたのも、テーマをライブとする趣旨に絶妙にマッチし、アップされていた動画の熱量がその条件を満たすものとして十分でした。実は私が曲を提示するのであれば、過去ビーズファンではありますが、ウルフルズ万歳か、サンボマスター、サンボマスター、できっこないをやらなくちゃ、でした、
うんうんうん。
どちらもファンでなくても広く知られている名曲でありながら、ライブ受けする感のある、曲だと思ったからです。しかし、検索してみると、愛はそれを、世界はそれを愛と呼ぶんだぜを上回るオーディエンスの熱量のものが見当たらず、兄さんチョイスが正しいと思いました。長文になり申し訳ございません。今回は兄さんの選曲とプレゼンが完璧だったので、賞賛の意を込めて長めに書かせていただきました。プレゼンを聞かずとも、世界はそれを愛と呼ぶんだぜをチョイスしたでしょう。それほどナイスチョイスでした。以上、ちゃん中でした。と。
ちゃん中さんでした。申し訳ございません。
ちゃん中さんを持って3位になっちゃうというね。
すいません。すいません、すいません。いや、もうビーズファンが言われるな思ったんですけど、ちゃんなかなか申し訳ございません。
ランなんかは、YouTube の動画も貼ってくれてますからね。ちゃんとあるってことで。
さあ、せん。と申し訳ないです。
はい。続いて、サンボマスター泣けました。と、うん。あと、サンボマスターに一票。圧巻です。鳥肌もの。と。あと、世界はそれを兄と呼ぶんだぜ。いや、語呂が良かったから笑。三者三様でそれぞれ好みがよく出ている感じがしました。ただただ圧巻ですわな。あと、ごめんなさい。どれも刺さりませんでした。
ああ、
まあそういう人もいますよね。
まあまあまあまあ。
うん。あと、ライブに行って音楽が聞いたことない人間ですが、三者三様でライブの面白さ、素晴らしさは感じ取れました。演出面でパンタンさんのウルトラセブンに一票と。
おー、ありがとうございます。
はい。ということで。ほぼほぼ触れられなかった方が一人いますが。
はい。
じゃあ発表順に行きたいと思います。
はい。
結果発表。
はい、何票ですか、全部で。
言っときましょうか。
はい。
29票です。
お
ー。まず、パンタンさん、高見沢俊彦、はい、ウルトラセブンの歌。12票。
お？
ピチさん、ビーズ、はい、アラクレ。
はい。
2票。あ、じゃあ、ピチさん、ビーズ、はい、アラクレ。
うん。
0票。
やってしまいましたが。
兄、サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。14票。該当なしが3票ということで、ギリギリ兄が勝ちました。ありがとうございます。
あ、そこはギリギリだったんですね。
中盤までは、ほぼほぼ1週間後ぐらいまでは、僕とパンタンさんがほぼ互角でした。
はいはい、はい。もう
ずっと、俺に入って、パンタンさん入って、パンタンさん入って、俺に入って、ずっと繰り返してた感じで、ずっと互角やったんですけど、
うんうんうん、
終盤ちょっと、僕の方がリードしてきて、今日最後、最終日告知してから、一気にパンタンさんが、ぐいぐいぐいと追いついてきた感じですね。
おー。
最終的に2票差。はい。いい勝負でしたね。
いい勝負でしたね。
はい。いや、あのウルトラセブンは確かにね、僕も心躍りましたから、ね。いいの出してくるなと思いました。
さっきの。ああ、もう見て欲しかったんですよ。
はい。僕の2票って言ったんだ、その2票差の間違いだったんですね。
そうですね。
2票あったんやって喜んだ瞬間ゼロってもう落とされたじゃないですか。
初のゼロ票ですから。
うん、まあね、ある意味ゼロですかね。
ピッチさん。まあ、本命のライブ映像が出せなかったっていうところはね、ちょっと残念でしたよね。
だから、決め打ちしすぎなんですよ、ピッチさんは。まず動画を探して、動画があれば、それを上げるっていう形にせんと、もうどうしてもビーズで行きたいと思うから、ビーズのやつはほぼほぼ消されてるんですよ。
消されてるんですよ。
じゃあ諦めんと。で、よう探したら、その、ちゃんなかさんが上げてくれたランなんかもあるわけやし。
うん。
まあね、今回ちょっとそこで失敗しましたね。ビーズが悪いんじゃないですよ。うん、僕が悪いんですよ。
まあ、そらそうですよ。あれ、ビーズは何も責任ないですよ。
そうですよね。100% 僕ですね。はい。う
ん、あと、やっぱ該当なしが3票とちょっと多めだったのは、やっぱライブ自体にそんなに興味ないとか、
うん。
うん。あと、今回挙げたアーティストに興味ないっていう人にとっては、ライブ映像見ても、そこまでかもしれないですね。
うん。確かに、確かに。
興味ないのライブ映像見てもそう思わないですもんね。
かもしれないですね。はい。まあ、でも、中継見てる僕からするとハラハラする。パンタンさん、これ来ちゃうんちゃうかってずっと思ってた。名勝負だったと思います。
一票も入らんのにハラハラせんかったんですか？
はい、あなたは、該当なし以下ですから。
ほんまや、該当なし以下に負けた。
いや、でもね、今回ね、
うん、
ライブ動画だったじゃないですか。
はい。
配信の時、アニさんも言われてましたけど、
はい。
めちゃくちゃこの動画を探してる間が楽しかったんですよ。
そうそうそう。
もうね、
うん、
いや、まあ、今回挙げさせてもらったね、高見沢さんのウルトラセブンの歌っていうのは、いや、確かに最初に頭に浮かんだんですけど、
うん。
後になって、他の多選っていう形で選んでたやつとかも探してたりとか、また、うん、今回挙げなかったアーティストのやつとかも、いろいろ見ていくと、ああ、懐かしいなって思ったり。
うん。
ああ、こっちでもいいのかなって、いろいろ迷って、まあ最終的に決めたんですけど。
はい。
ほら、選んでる間がめちゃくちゃ楽しかったですね。
そうなんですよね。なんか、昔を見てたけど、久しぶりに見たらめっちゃええなとか言うね。
そうそうそうそうそう、そう、う
ん。なんか昔を思い出す感じになって。
うんうんうん。
ただこれを初見の人が見ても多分わかるやろ
う
なって思
う。そうなんですよ。
うん。でも分かってんねんけど、見る手が止まらないですよね。
そうなんですよ。
いや、僕逆にその探してたのが全部ないんで、テンション下がってました
ね。だから、狭すぎるんやて。
決め打ちしすぎ
たな。もっといろいろ探さんと。
やっと他できやがったな。そうですね。
うん。
まあ、そこの時点で、そこの時点でも負けてましたよ、私は。
まあ、卑怯なのは僕、サンボがあるからこのテーマ選んだみたいなものありますからね。あの動画が好きすぎて。
ああ、はいはい。
いや、でもあの動画はね、やっぱテンション上がりますよ。
はい。
オーディエンスに注目するだけだったら、
うん、
前、いやさがれきちさんが少し触れられてた、グレイの10万人ライブとかもあったんですけど、あれになったら、オーディエンスばっかり映してて、
うん、
グレイのメンバーがね、もう本当に豆粒なんですよ。
はい、はい。そ
うです。で、まあやっぱそこはね、トータルの観客というより会場の一体感っていうので。
そうなんですよ。
これはもう脱帽ですね。
僕ほんま画像も古いですし、ほんまね、客層全然映ってないんで。あっちゃって、他の人が見てるから、あっちゃー、うん、
いや、シャウトがすごいって言うけど、いや、その、稲葉さんのシャウト他にももっとありそうやけどなと思って。
そう、それが今回出せなかったんで、もう、あえたくさんにしたんですよ。
だからなんかトーンダウンしちゃうんですよ、そこで。でね、え、これっていう感じで。
だからまあ、すべて今回失敗しました、ほんま。田中さん申し訳ないです。
はい。ということで、兄が15勝になりました。
はい。
ピッチさん6勝、
うん、
浅沼さん1勝ということで。うん、じゃあ今回のテーマいきます。
はい。
卒業ソングですね。はい、
うんうん。
はい。まあ、捉え方はいろいろあると思いますが、
はい、
まあ、プレゼンで、いろいろ説明してほしいと思いますが、
はい。
どうしましょう。まずね、ゲスト枠は、 テイタンさんに、うん、お願いしてたんで、テイタンさんのを最初に発表しまして、
うん。
で、パンダさん2番目でいいですか？
あ、わかりました。はい。
はい。で、ピーチさんはどっち行きます？ 3 番目か
4番で。
3番で。じゃあ僕
4人、4人おるから被るかもしれないですね、ほんま。
そうですね。意外と卒業ソングって定番は少ないですからね。
うん。
うん。うん、じゃあ、その順番でいきたいと思いますんで、まず、テイタンさんの曲を発表します。
はい。
はい。
テイタンさんは、森山直太朗、桜。
ああ。おー、テイタンさんが動きましたか。
はい。じゃあ、パンタンさん。
はい。僕は、送る言葉でお願いします。
はい。海援隊ですね。
じゃなくて、フローの送る言葉でお願いします。
フローの方ですか。うん、
はい。
なるほど。じゃあ、ピチさんは。
はい。放課後ティータイムの天使に触れたよ。
またそんなとこ行く。何回も説明してるやん。
え？
まあ、いいや。私、兄は、ラッドウィンプス、正解。
あー、なるほど。
はい。
じゃあ変えようかな。
もう、本来ならあかんけど、今回しゃあないよ。
ダメですか？
いいよ。
あ、ちょっとおにゃんこ車で、じゃあね。
まあ、どっちもどっちや。
あ、やっぱり最初のまましときますわ。
はい。
はい。
じゃあ、まず、テイタンさんのプレゼンからいきます。
はい。
アニさん、ピチさん、そして、イヤサガリスナーの皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
イヤサガのアートワーク担当のテイタンでございます。この度は卒業おめでとうございます。って、誰がや。まあ、リスナーさんの中には、今年卒業の方もおられるかもしれません。そんな今の季節にぴったりなお題に金八先生しか思い浮かばないと思っておりましたが、私が好きな歌、森山直太朗くんの桜を思い出し、YouTube で検索すると、令和2年のコロナ禍の中、いろんなことで制約を受け、いろんなことを我慢してきた高校生の卒業式のサプライズで、森山くんが桜を熱唱するという感動する動画を見つけてしまいました。私の卒業式というと、前に並んでいた友達の仰げば尊しが音痴すぎて笑いをこらえるのに必死で、周りはそれでも泣いているのに、いやーよく泣けるなぁと思ったものです。話は戻りますが、コロナ禍の中、森山くんのサプライズは素晴らしい卒業式になったと思います。卒業にふさわしい曲、森山直太朗くんの桜を私は推したいと思います。最近はホロライブで桜美子ちゃんの動画もよく見ますしねって関係ないやろ。まあ、とりあえずそこで行きましょうか。はい、
うん。
まあ、桜ね。まあ、そうですね。さあ、僕あんまり卒業のイメージなかったんですけどね、桜は。
うん、
桜咲くのってもう4月入ってるようなイメージなんで、はい、なんですけど、意外と卒業式で桜を歌う人もいているみたいで、
うん、
あと、ここ動画をね、貼ってくれてるんですけど、これ僕見てみましたけど、
ええ、
コロナ禍でもうあんまり、学校にも来れない時期もあったり、うん、そんな、不完全燃焼だったんかもしれない、卒業生をなんとか元気づけたいと思った担任の先生がダメ元で手紙を送って、それで実現したというね。
はいはいはい。
結構、感動的な、僕もちょっとボロボロ泣いちゃいましたけど、
うんうんうん、
まあちょっと長めですけど、よかったら見てほしいですね。ほんまに、森山直太朗の、気持ちが伝わるいい、映像だと思いますね。
うん。
まあ、曲バトルなんで、やっぱり、あえて言わしてもらうと、やっぱり桜は卒業なのかっていう疑問は確かにあるんですけど。
まあ、フレーズはあるんですか？卒業という。
あったかな？
関連するような。パッと思い出す、今、ちょっと出てこないんですけど。
さらば友よって言ってるから、やっぱり卒業をイメージするかも。
うん。
そうやな。やっぱ卒業とイメージしてるかもしれないですね。
う
まあ、あと、直太郎くんめちゃめちゃうまいですからね。で、アコギ一本で歌って
あるんですよ。ああ、そうですね、う
ん。これがまためちゃめちゃいいんですよ。
うん。
うん、あ、これは、好きな人も多いと思いますし、はい、なかなか強敵だと思いますね。
うん、うん。
はい。じゃあ、パンタンさん。
はい。
送る言葉。
はい、送る言葉。
はい。
まあ、さっきね、曲のタイトルを送る言葉って言ったら、まあ、はい、アリさん、海援隊のって言われたじゃないですか。
はい。
うん、うん。まあ、イメージとしてはね、海援隊、武田鉄矢っていうイメージだと思うんですよ。はい。
そうですね。
うん。まあ、僕もそうなんですけれど、
はい。
フローっていうバンドをご存知ですか？
はい。
はい、してます。
まあ、まあまあ、我々的には、いやさがリスナーさん的にもメジャーなバンドの一つじゃないかなと思うんですよ。
うん。
まあ一時期もすごい。
うん。
エウレカセブンの歌歌ってました。
そうそうそう。エウレカセブンもそうだし、コートギアスとかも歌ってましたし、
うん、
ナルトのオープニングとかも歌ってたかな。
うん。
まあ、結構ね、サブカルタイアップも多いバンドなんで、
うん。
まあ顔や形は知らなくても、フローっていうバンド名ぐらいはご存知の人も多いんじゃないかなと思うんですね。
はい。
うん、で、今回ね、ウィキペディアで調べたところ、もともと1998年に結成されたみたいで、
はい。
その後2003年でメジャーデビューしてるんですよ。
うん。
インディーズ時代はあんまり知らなかったんですけど、
うん。
まあ、メジャーデビューしたあたりで、それこそね、送る言葉を、カバーして、歌ってたっていうのは覚えてる人も結構いるんじゃないかと思うんですね。同年代であれば。
はい。してます、してます。
ね。で、ちょっと話題にもなってたと思うんですよ。
はい。
うん。
なんですけど、今回、改めて僕が動画でも紹介しようと思うんですけれど、その後、デビューして20周年の記念の年にもう一回送る言葉を出してるんですよ。
う
ん。うん。
で、その時のオフィシャルの PV に、自分たちが卒業式をしているっていう体で PV 撮ってるんですけど、
うん、
最後の最後で武田鉄矢が登場するんですね。
うん、本人登場。
ええ、本人登場で。で、最後に一言かけてくれるんですよ。もうこのね、動画を前から20周年の時にもちょっと話題になったから見て知ってたんですけど、
うん、
まあ、今回卒業ソングって言われて、あ、まず送る言葉が浮かんで、海援隊そのままストレートよりも、うん、やさがリスナー的に、また自分のチョイス的にもフローの曲でいこうと思って、まあ、さらに20周年アニバーサリーバージョンの方がよりいいかなと思って上げさせてもらいます。
はい。いやー、なるほどね。これは僕もね、ぶっちゃけ候補にありました。
あー、やっぱり。
はい。もともと、送る言葉出してた時は、うん、あんまり好きじゃなかったんですよ。
うんうんうん。
アレンジが好みじゃないというか、A メロ、B メロがあんまり好きじゃない。うん、ただ、うん、サビがめちゃめちゃいいんですよね。
そうですね。
うん。さよならだけではのところとか、あと、へーへー、イェイイェイってなるところとかがすげえ気持ちいいんで、うん、サビはめっちゃいいんやけど、うん、A メロ、B メロがちょっと、いまいちかなって思ってたんですけど、今回調べてて、この、20周年アニバーサリー、うまくなってるんですよね、この人。
そう、そうなんですよ。
全然違和感なくなってるというか、うんうん、あ、これ、意外とかっこええなーに、プラスの武田鉄矢が、
そう。
やられましたね。
ですよね。というかね、フローって、まあ、活動のし始めが2000年代初頭だから、
うん
うん
まあ、僕たちからしてみれば、まあ、やんちゃな若手みたいなイメージがあったんですよね。
ああ、はいはい。
まあ、実際最初の送る言葉のカバーの時とかも、まあ結構ね、ストリートファッション的な PV だったりもしたんで、
うん、
うん、まあそういったところでちょっと受け入れづらいところもあったのかなと思うんですけど、
うん、
まあそんな彼らがもう遠の昔に20周年超えてますし、
はい、
また PV のワンシーンなんですけど、教室の中にテレビがあって、うん、でそこに映してるのがその当時の PV なんですよ。
はいはいはい。
うん、
まあここもね注目ポイントですね。
そうですね。元気が取り柄みたいな頃ですよね。
そうそうそう、そんな頃ですよ。
で、出てきた金髪さんがね、金髪さんの格好で出てきてくれるから。
そう。そうそうそう。
ほんまに金髪さんなんですよね。
ですよね。
うん。あの PV は一見の価値ありますね。
うん、うん、うん。
なるほど。 じゃあ、ピッツさん行きましょうか。
はい。放課後ティータイム、天使を触れ、天使に触れちゃうなんですけども、これ、軽音の最終回で使われた曲なんですけども、これまさしく、あの、卒業式、軽音のメンバー、うん、卒業式のために作った曲なんですけども、
うん、
これ大体ね、卒業ソングっていうのは、あの、自分らのことを書くのが多いんですけども、
うん、
これですね、後輩、まあ、アズニャンなんですけども、後輩に向けた、後輩に残す曲として、後輩に向けて残す曲として作った曲なんですよね。
後輩？
後輩。
うん、後輩って言ってたんや。
後輩ね、
うん。うん。
その優しさがめちゃめちゃたまらないんですよね。
はい。
はい。で、これまあ作ったのはもちろん大人なんですけども、
うん、
歌詞がものすごく良くてですね、これ、軽音全般にも言えるんですけども、まあ、あの、歌詞の分かりやすさとか、例えとかがですね、すごく僕でも入りやすいんですよ。で、
うん、
本当にあの女子高生目線で作られた、もう女子高生が作ったような感じの優しい歌詞なんですよね。
うん。
うん。うん。
ここをね、すごく聴いてほしいんですよね。
うん。
で、実際ライブで歌っとるときもあるんですけども、
うん。
2番の B メロのところで、実際声優さんが歌うんですけども、声優さんもこう、涙流しながら、こう、泣くの我慢して歌っとるところがまた、キューンと来るんですよ。
うん。
うん。で、昭和の卒業ソングは僕はジャーネだと思ってるんですけども、平成の卒業ソングはもうこれだと思うんですよね。で、実際、高校でもこれ当時よく歌われてたらしいんですよ。
うん。
うん、で、あと、グレーの、北久しか、どっちか言ってたんですよ。この曲めちゃめちゃ名曲だって褒めてたんですよね。
はい。
はい。
うんうんうん、
そういうのも踏まえてですね、天使を触れたようにさせていただきました。
まあ、名曲だと思いますよ。
うん、
はい。
僕も見たときは泣きましたし。
でしょ？
うん。だから、リスナーでどんだけ軽音を見てるか、ですよね。
あ、まあ見てなくても、これ、僕送るやつは歌詞も入ってますんで、その歌詞を見て卒業を思い出してください。めちゃめちゃ来ますから。
いや、もう、やっぱ、アズニャンに向けて作ってる過程を僕らは見てたから、あの感動があったっていうのもあると思うんですけどね。うん、
まあ、それもありますけど、多分、素で、だって、聞いてない人が卒業式で聞いて泣いてるわけですから、間違いないんですよ。
あ、そうですか。
はい。
ね、間違いないですかね。
はい。だって、卒業ソングですかね、これ、ほんま。
まあ、確かにね。ただ、一般的な卒業っていう言葉の受け止め方を違う解釈で歌ってますよね。卒業は別れじゃないよって言ってるじゃないですか。
そうです、そうです。
まあ、要は、アズニャンと学年違うから、
はい、
まあ、卒業してもずっと友達だよっていうメッセージも込められてってことですね。
変わらないよ、変わらないよっていう感じなんですけど、うん、まあ、そこがいいんじゃないんですか。
いや、確かに、曲はいい曲ですよ。グレーの久しさもそうですし、高見沢さんもいい曲だって言ってました。
あ、でしょ、うん、間違いないですよ。だと押してくださいね、今、いいとこですよ。高見沢さんも褒めてますからね、これね。
いやけど、やっぱちょっと弱い。他に比べて弱い
な。社会現象になりましたからね、軽音は。
一部ではね。
いや、
うん、まあ確かに、謎にギブソンのギターが売れたっていう社会現象はありましたね。
もうめちゃめちゃ有名になりましたからね。みんな知ってるでしょ。
みんな知ってることはないからね。二期のラストでしょ？
はい。
そこまでみんなついてきてたかっていう。
まあこれを改めて聞いて感動してほしいなと。
うん。
歌詞載ってますんで、歌詞に、僕の出すやつには歌詞載ってますんで、それをしっかり噛み締めて。
はい。
うん。
そんなとこですか？
はい。
じゃあ私、卒業というテーマで、まあ思い出すのはやっぱ僕らの世代は他の定番曲があるんですけど、
はい。
まあラッドウィンプス正解知らん人も多いと思いますが、ちょっと前にね、NHK の朝やってる情報番組に、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんがゲストで出られてて、
うん。
で、その時に紹介として、NHK の番組で18フェスっていう番組があるんですけど、その時に、ラッドウィンプスが参加してたんですね。これどんな番組かといったら、うん、18歳を1000人集めて、 で、あるアーティストにお願いして、それ用に作った曲をみんなで歌おうっていう番組なんですけど、これの第3回、2018年に放送された時にラッドウィンプスが出て、これがすごい話題を呼んだっていうことで、僕、その時初めて正直、うん、初めて知ったんですけど、
うんうんうん、
それ見ただけで、ちょっとボロボロ泣いてしまって、
うんうん、
めちゃめちゃ良かったんですね。
うん、いいですね、
はい。これナレーションはね、浜辺美波さんがやってるんで、これ動画上げますんで見てほしいんですけど、
うん、
まあ最初喋ってるところがあるんで、そこ飛ばして2分40秒ぐらいから見てくれてもいいんですけど、そこから曲が始まるんで、
うん、
見てもらったらいいんですけど、まあ卒業ってね、みんな、それぞれいろんな思い出がありますけど、みんなバラバラだと思うんですけど、
うん、
この卒、この曲はいろんな人の、どっかに当てはまる、いろんな人が必ずどっか共感できるっていう歌詞なんですよ。
うん、
だから入り込みやすくて、で、合唱曲として作られてるから、歌いたくなるし、うんうんうん、歌ってると涙がこぼれてくる、ね。歌ってる子たちがね、めちゃめちゃうまいというか、
うんうんうん、
めちゃめちゃいい感じで合唱してる。千人の合唱とは思われへんぐらいぴったり合ってるんですよ。
うんうん、
これがちょっと感動を呼ぶんでね。
うん、
あとサビでね、答えがある問いばかりを教わってきたよ。これだから要は学校で習ってね、
うん、そうそうそうそう、
数学とか、国語でも答えがあるじゃないですか。それを教わってきたんですけど、そのせいだろうか、僕たちが知りたかったのは、いつも正解などない問いだと。
うん。
自分たちの知りたいのは、そんなこと、学校で習うようなことじゃなく、みんな一人一人、それぞれ違う問いを抱えてるんだと。
うん。
その、大好きなあの子の心の振り向かせ方とか、その自分の未来だとか、そういうのが知りたいんやけど、答えがすでにある問いなんかに、ようなどはないっていうね、この、野田洋次郎節ですよ。
うん。これ、そうそう。
聞いたら完全にラッドウィンプスの曲やなっていう感じで。
うん、わかりますね。
ぐっと入ってくるんですよ。
うん。
君の名とかでね、ラッドウィンプスいっぱい聞いた、あの感じの歌い方で、ぐっと入ってくる感じ。で、これがね、2番になると、野田さんピアノ弾いてるだけで、2000人の18歳にみんな歌わせるんですよね。これがまた感動的な、みんな泣きながら歌っちゃってるんですよね。もうちょっと泣かずに見れない。僕も毎回毎回号泣してるんですけど。
うん、
で、何回も、みんなで歌いながら、最後の方まで来たら、次の空欄に当てはまる答えを書き入れなさい。ここでの最後の問い。君のいない明日からの日々を、っていう、その、答えのない問いを問いかけてるんです、歌の中でね。で、これの制限時間は、あなたのこれからの人生。回答用紙は、あなたのこれからの人生。答え合わせの時は、私はもういない。だから、採点基準は、あなたのこれからの人生。めちゃめちゃ深いんですね。
うん。
ピッさんには伝わってないかもしれないですけど。
卒業ですよ。卒業のフレーザーとかあるんですか、ちゃんと。
え、卒業です。
まさに卒業の曲ですよ、これ。
あ、そうですか。
卒業するから、あなたのこれからの人生に正解があるんです。あなたたちそれぞれの正解を出していくんです。
うん、
で、その時に、もうみんなバラバラになってる。私はもうその時にいないんで、その採点基準は何かと言ったら、あなたのこれからの人生、あなたが決めなさいと。うん、正解なのかどうなのか。で、この曲のラスト、うん、よーい、始めで終わるんですよ、
う
ん。
そうそうそうそう。
ラストでよーい、始め。しかも演奏も全部終わって、アカペラ状態でよーい、始めでさっと終わる、
うん。
ここがね、めちゃめちゃ聞き応えあるんで、皆さん聞いてほしい。
うん、
要は、卒業というのは終わりだけではないんです。
うん、
卒業してから始まるんです。
うん、
まだまだこっから始まる、用意始めである、これが卒業ソングなんです。
うん、
で、ぶっちゃけこれ卒業式用に作った曲ではないんですよね。要は18歳集めてみんなに歌わせるために作った曲なんですけど、これを見た人たちが卒業式で歌いたいって思って、めちゃめちゃ問い合わせが殺到したんです。
うん、ほう。
で、 このラッドインプスが、っていうことなら、楽譜公開します。合唱用の楽譜を公開しますんで、どうぞって言ったら、
うん、
これ4年前に作られた曲なんですけど、そっからもう、全国的にめちゃめちゃ歌われるようになったんです。
もう。
実際の卒業式で。みんなが合唱するんですよね。だから、僕らは4年前の曲なんで、そんなに知らないかもしれないけど、
うん、
自分たちの子供たちがこれから卒業を迎えるときに歌うんじゃないかという曲ですわ。
うんうんうん、
だから、今知ってたら自分の子供が、息子娘が卒業するっていうときにこれを歌うかもしれないと思って一緒に歌ってあげてほしいなと思いますね。
うん、
はい。これから定番になる曲です。
これからでしょ。これからでしょ。
もうすでに4年前から。
現状なってると思いますよ。
ラッドウィンプス正解で検索したら、うん、あちこちいろんなところで歌われてるんです、
うん。
で、答えのある問いばかりを教わってきた、そんなのに用はないって言ってるっていうことは学校否定なんですけど、
うん、
これを先生たちが歌ってるんです、
うん。
これすごいことじゃないですか。学校否定なんですよね。授業に意味ないって、用はないって言ってるのに、うん、先生たちもこれを生徒たちに届けたいと思って、一生懸命練習して先生たちが歌ってたりするんですよ。
うん。
そんだけ心に響く曲なんです。
うん。
なんで、これが僕は、この先100年ぐらい、卒業ソングとして定着していくんじゃないかなと、思います。
うん。
以上です。
はい。
いい曲ですよ。
はい。
ちょっと重たいかなと思うんですけど、卒業式に関しては。もうちょっと柔らかい方が、こうね、
他の、
これ、だいぶ砕けてると思いますよ。しかも答えがないっていうより、
うん、
僕たちが知りたかったのは、いつも正解など、まだ銀河にもないって言ってるから、
はい、
スケールも大きいし、うん、そもそも存在してないかもしれないっていう、そういう、はいニュアンスですよ。
でも、パンタンさんとか、アニさんとか、頭が文学系でちょっといいから、それにこう合致するんですけども、こう、あんまし考えてない人はちょっとピンとこないわけなんですよ。
来る。
それは、聞いてもらったらいいと思います。
聞いたら、これ、ちゃんと動画に歌詞出てるから、うん、見ながら聞いてもらったら、うん、誰か、誰でもどっかに必ず心に刺さる。
くそ。言い返された。
ラッドインプス、ほんとめちゃくちゃいいですから。
だから簡単に聞ける、放課後ティータイムがいいよって思ったんですけど。
何ほんまにね、歌いやすさはちょっとあれかもしれんけど、でもね、みんな頑張って歌ってるんですよ。
うん。うん、うん、うん。
歌詞がめちゃめちゃ長いですし、あれなんですけど、うんこれはね、流れ出したら絶対歌いたくなるっていう、
うん。
で、サビがね、何回か繰り返すんですけど、この何回も繰り返すところでグッと来るんですよ。
うんうんうんうん。
初めて聞いた時にグッと来る曲ってやっぱ少ないんですけど、これほんまにグッと来ましたんで。
うんうんうん。そうそうそうそう。いや、本当ラッドはいいですからね。
ラッドいい。
新海誠に引っ張られた人たちじゃないっていうのをね、力説しときたい。
そうそうそう。
もう元々めっちゃ実力ある人たちなんで。
はい。
まあ、聞いてからちょっと判断しましょうか。
で、実際ラッドのライブの映像とか見ましたけど、
うん、
ラッドのファンだから歌えるんですよ、ほとんどの人がね。
うんうんうん、うん。
で、演奏がピアノだけなんで、ピアノとまあちょっとありますけど、大合唱になるんですよね。
そう、
ちゃんとスクリーンに歌詞も出してくれるんで大合唱になるんですけど、あれもライブ映像として素晴らしいなと思いました。
うんうんうん、ですです。
うん。はい。だから、まあ、海援隊とかね、斎藤幸とかを期待した人からしたらちょっと、拍子抜けかもしれんけど、聞いたらわかります、これは。
うんうん
うん。うん、どんだけ素晴らしいか。はい。
はい。
じゃあ、その他の曲ちょっと上げていきましょうか。
はい。
僕テイタンさん
って言ったけど、はい。
あ、テイタンさんって書いてるから、テイタンです。いいんかな、テイタンさんの他の曲は、
はい。
グリーンの奇跡。
はいはいはいはい。
明るく元気出ますよねって書いてくれたんですね。
うんうんうん。
あー、そっか、奇跡もそうか。
そうですね。ルーキー数で主題歌でしたね。
う
ん、
そうでしたね。うん、まあ、これこそ誰でも知ってる曲でも
あ
る
し、うんうんうん、
元気の出る曲では間違いないですよね。
うん、
ファンタンさん他の曲は
は、レミオロメンの3月9日ですかね。
あの定番中の定番
です、ね。いや、あれね、ただね、定番って言われ出したのは、うん、それこそ、さっき兄さんが言われた、うん、ラットの正解と同じような流れですよ。
うん、はい、そうですね。
もともとは、レミオロメンの藤巻くんが、友達の結婚式のために作ってた曲なんですよ。
はい。
なんですけれど、まあ、その、ちょうど3月9日っていう卒業シーズンっていうのもあって、で、学校で歌いたいっていうところもあって、卒業ソングの定番になって、もう10年、20年ぐらい経ちそうなっていう、そんな時期ですわ。
はい。
うん。だからまあ、正解の一世代前の曲みたいなところですかね。うん。まあでもね、いい曲だと思います。
いい曲ですね。あの、PV もね、
うん。
一応卒業から始まるんやけど。
そうですね。うん。
これ、若い頃の堀北さんが出てんねんけど、堀北さんが、
そうそうそうそう、
じゃ
あ、あの、お姉ちゃんの結婚式に参加するっていう PV なんですよね。だから基本、うん、あの、テーマは結婚なんですけど、うん、でも、卒業も兼ねてる PV になってるから、
う
ん、まあ、あってなくはないですよね。
そうですね。
で、YouTube とかのコメントに3月9日になると、毎年めちゃめちゃダーッとコメントが出てくるんです
よ。うん、ああ、なりますね。
1年に一度ここにみんなで集合するみたいな、うん、その世代の人たちはここに集まるっていう場所になってるっていう。うん、
そうそうそうそう。
そういう名曲になってますよね。
名曲ですね。で、ちゃんとシングルの発売日も3月9日なんですよ。
はい、まあ僕もレミオロメンを最初に知った曲でもあるし、
ああ、
うん。これをよう歌ってました、これ。
うん。もう、レミオロメンもね、あの、粉雪だけのアーティストじゃないんで。
そうですね。
僕は、あの、雨上がりとか大好きですね。
はいはいはい。いいですね。他には？
あ、まあ、今回は一応それにしておきます。あ、それだけ
です。はい。ピーチさんは？
まあ、僕最初言ったんですけども、あの、これと悩んだが、おにゃんこのジャーネですね。
ジャーネね。
これだって歌詞めちゃいいですし、その、ね、さよならするのを、じゃあねっていう、なんか柔らかい言葉に言うのがすごくなんかおしゃれやなと思うて。
おしゃれ？
おしゃれです。硬くなくて、あ、卒業しても会えんかもしれないですけど、じゃあねっていう、この柔らかい感じが僕はすごい。
おしゃれのハードル低すぎるや
ろ。いや、これ秋元さん、これは僕先生の思いましたけどね、じゃあねっていうフレーズは。
あ、そう、俺、おにゃんこ好きやったけど、ジャーネ好きじゃなかったな。
なんででしょ
なんで毎回卒業の度に歌うねんと思ってたけどね。
いや、もうこれはもう、おにゃんこでベスト3に入る曲ですけどね、ジャーネは。
あ、そう。
ねえ、よく歌ってましたよ、僕もね。
うん。その
あとね、うん、個人的に、うん、関係ないって言われるかもしれないですけど、うん、あの、大事マンブラザーマンのそれが大事。いうのは、これ僕の卒業式の時に中学校でみんなで歌った卒業ソングだったんですよ。
はい。
だから、ちょっとね、まあ、関係ないかもしれないですけど、これを聞くとあの時思い出してしまうんですよね。
うん。
ああ、卒業式で、
ええ、
その、何、歌謡曲とかそういう一般の曲を歌ったっていう記憶がないんで、僕。
卒業式が終わって、クラスで最後別れるときに、みんなで、あの、歌ったんです
よ。ああ、そういうことね。
はい。
それで言ったら、乾杯が流れましたけどね。放送で流れました。ああ、
長渕
の。
ああ、あれも定番ってやってますかね。
あの、あ、俺らの頃は、そうでしたね。
うん。
の、
うんうん、
まあ、ただ、乾杯は、その、自分で潰しちゃいましたからね、あの昔の、そのまま歌ってほしいんですけどね。
うん、ああ、そうですね、うん。あとね、あの、これちょっと違うかもしれないですけど、あの、時代。
誰の？
中島みゆき？
中島みゆきの。これちょっと僕卒業式を感じ
る
んですけど。
ああ、そう。
実際、卒業式も歌ってたような。
わ、まあ、からんでもない感じ、
ね。ですよ？でしょ？うん。
はい。その後
ね。これまた、ああ、まあ、いっぱい出していたら僕いっぱい出してきたんですよ。
うん、
あのね、タストリその後濁しはしない。
誰？
後ろ髪引かれたい。
もうええわ。そんなとこ？
そんなとこです。ああ、あとね、まあ、同じようなもんですからいいですわ。それぐらいです。
賢子とか言うの？
あれは卒業じゃないでしょ。
あ、そう。
はい。
あと、僕はね、卒業ソングで調べてみたら、よく出てきたのが、アンジェラ・アキの手紙。
ああ、手紙ね。はいはいはい。
だったんですけど、まあ、大好きな曲なんですけど、うん、若い人にとっては卒業ソングなんかもしれんけど、俺はただ単に15の人に、15の自分に送ってる手紙なんで、
うんうんうんうん、
ちょっとちゃうかな。まあでも、まあ、卒業と言われたら確かにそうかっていう曲ですね。
うん。
うん。あと、斉藤由貴卒業はやっぱり定番、
まあまあ、そう、確かにね。
ド定番ですね。
ド定番なんですよ。ただまあ、これが、卒業で感動できるかというと、またちゃうと思うんですよね。
うん。
感動する曲ではないと思うし。
そうですね。
あと、同じ感じで松田聖子の制服。
うんうんうん。
これ、どっちも、作詞が松本隆なんですよね。
うん。
で、斉藤由貴の卒業は、制服の胸のボタンをで始まるでしょ？
うん。
制服で始まるんですけど、松田聖子の制服の方は、卒業証書ダイターで始まる。卒業で始まるんですよ。
うん。
同じ松本隆が、ケレコにして、出だしを書いてるというね。
ほうほうほうほう。
これこそオシャレじゃないですか。
まあね、そういうの好きよ。
松田聖子の制服はね、まあ、子供の頃はあんまり、何も考えずに聞いてたけど、うん、今聞くとめちゃめちゃユーミンやなって思いましたね。
ああ。
で、知らんかったけど、名前変えてユーミンが曲提供してるんですよね。
あ、作曲。でも、もう、じゃあユーミンじゃないですか。
完全なユーミンやし、編曲が松任谷正隆さんなんで、完全なユーミン、ね。で、めちゃめちゃ名曲ですわ、制服はね。うん。あとは、もうほんま定番中の定番、送る言葉の海援隊バージョンは、
うん、
動画がなかったんですけど、ある動画で見てみると、うん、ある程度その、年取ってからの武田鉄矢が歌うと、
うん、
モノマネ以上にモノマネなんですよね。もう、何、堀のモノマネとか、あの辺がやりそうな感じにそっちに近寄っていってる感じで。
影響されたね。
それがちょっと笑けてくるんで、まあちょっと向いてないかなと思いましたけど。
うん。
うん、あと、もうこれこそその感動できるかというとは違うんですけど、尾崎豊の卒業ですね。
ああ、はいはいはい。
もう世代中の世代なんで。
そうですね。
うん。やっぱ、かっこよすぎるというか、
うん。うん、
そんな青春は送ってなかったんですけどね。夜の校舎窓ガラスは、まあ、壊して回ったりはせんかったんですけど、尾崎豊もそんな生活は送ってなかったらしいんで。
まあそうでしょうね。
ああ、だから僕らがそのヤンキー漫画に憧れるような感じですよね。
うん。
うん、そんな意味で、卒業と言われたら外されへんやろなっていう。
はい。
まあ、そんな感じですね。
そうですね。
はい。ということで、皆さんどんどん投票してほしいんですが、まずテイタンさんの、推し曲が、森山直太朗桜。パンタさんの推し曲が、
はい、フローの送る言葉20周年アニバーサリーバージョン。
ピチさんの推しは、
放課後ティータイムの天使に触れたよ。
兄の推しが、ラッドウィンプス、正解、18フェスバージョン。はい、皆さんの投票どんどんお待ちしております。ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。